ですね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はですね、使徒行伝になります。使徒行伝の3章の1節から10節の御言葉になります。聖なる生贄を携えてというシリーズですけれど、今日は使徒行伝の3章の1節から10節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。さて、ペテロとヨハネとが午後3時の祈りの時に宮に登ろうとしていると、生まれながら足の利かない男が抱えられてきた。この男は宮詣に来る人々に施しを請うため、毎日美しの門と呼ばれる宮の門のところに置かれていたものである。彼はペテロとヨハネとが宮に入って行こうとしているのを見て施しを請うた。ペテロとヨハネとは彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえるのだろうと期待して二人に注目していると、ペテロが言った。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレ人イエスキリストの名によって歩きなさい。こう言って彼の右手を取って起こしてやると、足とくるぶしとが立ちどころに強くなって、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美しながら彼らと共に宮に入っていった。民衆は皆彼が歩き回り、また神を賛美しているのを見、これが宮の美しの門のそばに座って施しを請うていたものであると知り、彼の身に起こったことについて驚き怪しんだ。アメン。今日はこの御言葉を通して、燃え続けている祭壇の炎というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。今日この使徒行伝の御言葉は皆さんにとって非常に馴染みのある箇所ではないかなと思います。何度も何度もですね、読まれたことのある聖書の箇所だと思います。今日の本文を見ると、美しの門と呼ばれているところにですね、一人の男性が座っていました。その人は生まれながらにして足が利かない、歩けない人でありました。彼は毎日美しの門で施しをするために、自分では歩くことできないので運ばれてきて、そのところに置かれて、人々からの施しによってかろうじて生きているような人でありました。この美しの門と呼ばれるところは、神を礼拝する宮につながっている廊下のようなところで、そこに来る人たちは当然神を信じている信仰者であります。そこに座っている男性の前に、毎日毎日大勢の人たちが通り過ぎていったと思います。ひょっとしたら幾ばくかのお金を施す人もいたでしょう。またある時には食べ物を与えるということもあったかもしれない。でもいくらお金を与えても、いくらパンを与えても、それら全ては彼にとって一時的な問題の解決でしかないということを知っていただきたいと思います。それは決して根本的な問題の解決ではないんですよね。先週もお語りしましたけれど、神様は応急処置とか対処療法でその場をやり過ごすような方ではない。痛みを散らして、ちょっとこれで様子見てくださいとか、ちょっとお薬飲んでこれでちょっと過ごしましょうかとか、そういうお方ではないんですよね。根本的に問題を解決されるお方であります。霊的な外科手術をして悪い部分を完全に取り除かれるお方であるということを先週お語りしました。そんな時ですね、彼の前にペテロとヨハネがやってきました。その男性は聖書を見ると、ペテロとヨハネを見て施しを請うたと語られています。彼にとってはそれが当然のことだったと思いますよ。人が来たら施しを請う、人が来たら施しを請う、それは当然のことであったと思います。でもいつもと違ったのは、ペテロとヨハネが私たちを見なさいと言ったことですよ。多くの人たちは彼に施しをしたかもしれない、また食べ物を与えたかもしれない、何らかの助けをしたかもしれないけれど、ペテロとヨハネは私たちを見なさいと言いました。皆さん、もし私たちが、自分が施しを請うている人であれば、どうぞ私を恵んでください、 私を助けてくださいと言っている時に、私たちを見なさいと言われたらどのような気持ちになりますか。私はきっと喜ぶと思います。きっと期待すると思います。私たちを見なさい、何くれるんやろ、何してくれるんやろ、そう思ったと思いますよ。私たちを見なさいというぐらいだから、相当な施しをしてくれるかもしれないと思ったかもしれない。でもその時ペテロは言うんですよね。金銀は私にはない。いやいや、ちょっと待ってくださいよっていう話ですよ。私を恵んでください、私たちを見なさい、期待します、金銀はない。いやいや、おかしいでしょそれ。私お金欲しいんです、私お金ください言うてるんです、私見なさい言うといてお金ないよって、そらないでしょっていう話ですよ。この男性は深く失望したと思いますよ。何やろこの人、何やろこの人やら。聖書を見るとこの男性はペテロとヨハネの2人に注目してと語られています。注目するぐらいですから相当期待していた。でもその期待は見事に裏切られました。この男性にとって一番欲しかったもの、すなわちお金は持っていないという、自分が一番求めているもの、自分が一番欲しいと思っているものをこの人たちは持っていないということは、物乞いしている男性にとってペテロとヨハネは必要のない人だということですよ。私たちは時々神様をこのように見ることがあります。神様、私はこれが必要なんです、これをしてほしいんです、神様このこと聞いてください。でも神様は時々ノーと言われる時があります。いや、私にはこれがいるんです、これが必要なんです、これが一番今持たなければならないものなんです、だからこれをください。でも神様はノーと言われる。その時私たちは思うんです。ああ、神様必要ないなって。この男性がペテロとヨハネを見て、お金が一番欲しいのにお金がないという、あ、この人たち私には必要ないなって、自分の必要に応えてくれない神、自分の必要に応えてくれない人、私たちはいらないと言うんですよ。役に立たないと言うんですよ。必要がないと言うんです。でもペテロは引き続き語りました。私にあるものをあげよう。え、あんの？これね、なんでペテロこんな言い方するかなと思います。私にあるものをあげよう、これがペテロとヨハネの信仰ですよ。聖書をよく読んでみると、いつもしかしという恵みの逆転の法則があります。何々は何々だけれど、しかしこうなんだというね、最初にちょっと失望させといて、でもこうなんですよって。私たちは罪人で滅びるもので永遠の地獄が待っています。でもイエス・キリストを信じることによって救われるというね、逆転の恵みがありますよ。それが聖書の法則であります。ペテロは言いました。しかし私にあるものをあげよう。ペテロが持っているものでありながら、実際にはペテロ自身が生み出したものではない。彼はナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、歩けなかった人の手を持って立ち上がらせました。最終的にこの男性は歩けるようになったという話です。私たちのよく知っている話であります。ペテロは、またヨハネは、金銀は私たちにはない、お金は私たちにはない、でもあるものをあげよう、イエス・キリストの皆の力です。イエス・キリストのお名前に力があるんです。皆さん、私たちはこのことをよく理解しなくてはいけない。イスラエル、またユダヤ人たち、また中東の人たちは、主人が直接出向いていくということはほとんどない。自分の召使い、またその使者が送られて主人の伝言を伝えるというのがその当時の習わしでした。ですから その人自体に力がなかっても、その人自体に権威がなかっても、私は誰々から使わされてきましたという、その誰々にということに意味があるんです。価値があるんです。ペテロとヨハネはイエス・キリストの皆という権威を持っているんです。そして今私たちはイエス・キリストを信じている者として、同じ力、同じ権威を持っているということを知っていただきたいと思います。よく見る光景ですけれど、ある人が祈ってくれませんかって言った時に、あ、そうなんとか悪いの、じゃあ先生のとこ行って祈ってもらおう、やめてください、この教会では本当にやめてください。皆さん一人一人がイエス・キリストの皆の権威を持っているんです。アーメンですか？私だけがイエス・キリストの皆の権威を持っているわけではない。皆さん知ってください、牧師が癒しの賜物を持っていなくても、信徒が癒しの賜物を持っているという教会はいくらでもありますよ。守られなければならないのは秩序であって権威ではない。私たちは今日そのことをしっかりと知らなければならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか？イエス・キリストというお方は根本的な問題を解決することができるお方であります。この男性は足とくるぶしとが立ちどころに強くなって踊り上がって歩き出したと語られております。物乞いをして生きてきた男性の本当の願いは何だったんでしょうか？根本的な治療は何だったんでしょうか？お金が欲しかったんでしょうか？食べ物が欲しかったんでしょうか？物乞いをしているので、その日一日過ごせるだけのものが欲しかったんでしょうか？この男性の根本的な問題は歩けないということですよ。イエス様はペテロを通して、ヨハネを通して、この男性の根本的な問題を解決されました。すなわち歩けないという、そのことを癒されたんです。それが神様のやり方です。神様の方法ですよ。私たちは生まれながらにしてできないということがほとんどなく育ってきました。でもこの男性にとっては、生まれながらにして歩けないというハンディがありました。生まれながらにして歩けないという、この人が歩くということに対して夢見ていたかどうかということはわからない。歩きたいという、そのような願望を持っていたかということもわからない。ひょっとしたら自分は歩けないんだと思って生きてきたのかもしれない。考えもしなかったことかもしれない。でも神様は、私たちがまだ目で見たこともない、耳で聞いたこともない、人の心に思い浮かびもしなかったことを成してくださるお方であるということを心から感謝します。私たちが想像したこともないようなことを神様はすでに準備しておられるんです。神を愛する者のために備えていると聖書は約束しているんですよ。私たちはそのようなお方を信じているということを心から感謝したいと思います。物乞いをして、その日暮らしの生活をするという対処療法から、歩けるようになって、自分で働いて糧を得ることができるという根本的な解決を与えてくださいました。でもよく知っていただきたいこと、それは神様の癒しは目に見える現象でしかないということです。今日よく知っていただきたいと思います。この出来事に関して、歩けなかった人が歩けるようになった、それは目に見える現象でありました。耳の聞こえない人が耳が聞こえるようになった、それは目に見える現象です。目の見えない人が目が見えるようになった、それもまた目に見える現象です。でも神様の目的は、歩けなかった人を歩けるようにすることだけではない。目が見えなかった人の目を開くということだけではない。耳の聞こえなかった人が聞こえるようになるということだけではない。それだけが神様の目的ではないんです。神様の目的は、私たちの内にある根本的な問題を 解決することであるということを忘れないでいただきたいと思います。その光景を見ていた民衆は驚き怪しんだと十節の中で語られているんですけれど、その後の御言葉の中でペテロはこのように語っております。イスラエルの人たちよ、なぜこのことを不思議に思うのか。私たちが自分の力や信心であの人を歩かせたように、なぜ私たちを見つめているのか。イエスによる信仰が彼をあなた方一同の前でこの通り完全に癒したのである。確かにこの一連の出来事は神様が癒し主であるということを証明しています。イエス・キリストの皆による権威がどれほど偉大なものであるかということを私たちに教えています。でも神様を信じる信仰があれば、すべての病が必ず絶対癒されるということを保証しているわけではない。まあそう言うと、いやイエスの皆の権威はどうなんのと思うかもしれないけれど、イエス様は癒すことができます。どんなことでもイエス様はできます。でもされないことがある。これが難しい。私たちの理解はできるんやったらやってくれたらええやんと思います。そうじゃないですか。神様はできるのにされないことがあります。実際に信仰深いクリスチャンが死んでいくというその姿を私は何人も見てきました。神様どうして癒してくれないんですか。どうしてこんな不幸な目に遭わなくてはいけないんですか。こんなに神を愛している人が、そう思う人を何人も見てきました。私たちは思います。神様どうしてですか。なんでですか。でも今日この御言葉は病の癒し以上に大事なことがあるということを私たちに教えてくれています。それは私たちの霊の回復ですよ。私たちの内側の回復です。病の癒しからの入り口であっても、福音を聞いてイエス様を信じるという入り口であったとしても、祝福されますよという入り口であったとしても、その行く先は皆一緒です。救われて神を信じて礼拝する者に変えられていくということです。それが神様の本当の目的です。礼拝をすると言ったらすぐ私たちは思い浮かべます。ああ教会行かんな、礼拝しなさいよ、あ教会いかんな、今日教会空いてますか、今日教会やってますか、祈り会何時からですか、なんとかかんとかかんとか。もちろんそれも大事です。でも私たちが祈っているその場所が聖所です、幕屋です、聖なる清められた場所です。ある時には皆さんの部屋が、皆さんのキッチンが、オフィスが、全てが神の清められた幕屋に変わっていくんです。神様は私たちの霊が回復することを願っておられます。神様は私たちの霊的な癒しを求めておられます。皆さん知っていただきたい、私たちは体の癒し以上に自分の霊と魂の癒しを真剣に求めなくてはいけないんです。今自分の霊的な状態はどうだろうか、傷ついていないだろうか、病にかかっていないだろうか、栄養失調になっていないだろうか。私たちは体のことばかり気にするけれど、それ以上に私たちの霊と魂が今どんな状態なんですか。そのことを真剣に考えなくてはいけない。ヨハネ第3の手紙の中で、あなたの霊魂が健やかであるようにその全てが健やかであれと語られています。私たちは祝福を求めます。神様祝福してください、神様祝福してください。神は言っておられるんです。あなたの霊と魂が健やかであるならば全ては健やかになると約束しているんです。私たちが最優先しなくてはいけないこと、それは霊と魂の癒しです。ダビデは詩編の中で祈っています。私の内側を探ってください、私の心を探ってください、私の中に傷つける心がないかどうかを主よどうぞ探ってください。 主よ、どうぞ私の内側を探ってください。私の中にあなたに対する罪があるかどうかを教えてくださいという意味です。私たちは自分でもわからないうちに罪を犯しています。私たちは自分でも意識のないところで神に対して反抗的な態度をとっている時があります。私たちは神の前に問わなくてはいけない、主よ、どうぞ私の心を探ってください。私の中にあなたを喜ばせない思いがあるならばどうぞ取り除いてください。あなたを喜ばすことのできない罪があるならばどうぞ取り除いてください。あなたを悲しませている思いがあるならばどうぞ取り除いてください。私たちは神の前に祈らなくてはいけない。私の基準ではない、神の基準で私たちの内側を探っていただかなくてはいけないんです。この男性は単に肉体が癒されたというだけではなくて、霊と魂が癒されて回復しました。彼は歩き回ったり踊ったりして神を賛美しながら彼らと共に宮の中に入っていったと語られています。彼が歩けるようになって一番にしたこと、それは今までずっと物乞いをしていましたから、食べ物ください、お金ください、私に恵んでくださいって言っていたその男性が足が癒されて根本的な問題が解決されて、はあ、これで自分で働きに行ける、自分で商売できる、自分で稼ぎに行けると言って出ていったわけではない。彼は彼らと一緒に神を賛美するために、神を褒めたたえるために、神を礼拝するために宮に入っていきました。自分が最も大切だと思っていたことの価値観が変わった瞬間です。今までは食べ物が大事、お金が大事、それが何よりも一番大事と思っていたことが、いや、そうではない、神を礼拝すること、神を崇めること、神を賛美することが私の人生の中で最も大事なことなんだという価値観が変わった瞬間です。自分の価値観が変わらなくてはいけない。いつまでも古い価値観を持ちながらイエス様を信じ続けていくことはできない。そのことを持ち続けている限り神の価値観を持つことはできない。何かを手放さなかったら何かを得ることはできないんですよ。私は今年で献身して25年になります。四半世紀ですよね。でもその長い信仰生活の中で病が癒されて、癒されるまでは一生懸命教会に来ているけれど、癒されたらピタッと教会に来ないという人を何人も何人も見てきました。本当に悲しい、本当に悲しい。神様はただの道具でしかない。それは宗教です。聖書の中にも10人の重い皮膚病の人たちが癒されたという話があります。彼らは命がけでイエス様のところに行きましたよ。彼らの信仰は大したものです。人々から見られたら石を投げられて殺されるかもしれない、その状況の中で彼らは命がけで行きました。ものすごい信仰です。イエス様は彼らに対して自分の体を最初のところに行って見せなさいと言って、その走っているその過程で10人が10人とも癒されたということを知りました、気づきました。でもイエス様のところに帰ってきたのは異邦人である一人だけでした。イエス様は言われました。清められたのは10人ではなかったんですか。他の9人はどこ行ったんですか。神を褒めたたえるために帰ってきたのはこの他国人の他にはいないんですか。神を褒めたたえるために帰ってきたのはたった一人ですか。10人が癒されて神に感謝するために帰ってきたのは一人ですか。それぐらい私たちは感謝ができないんですよ。現象だけに目を止めてしまって心を奪われて、そのことをしてくださったお方に対する感謝ができない。大切なこと、また本当の癒し回復は神様を礼拝することです。どこにいても どの場所にあっても歩きながらでも神を賛美し神を褒めたたえ神を礼拝することはできます。私たちの生活そのものが礼拝ですよ。さあ礼拝しよう、片付けてちょっと清めて、はい、場所作って、はい、祈ります、正座して、はい、祈るよ、はい、主よというようなものではないんです。私たちはいつも礼拝です、いつも礼拝。何している時にもコンピューター打ちながらでも礼拝です。仕事していても子供の世話してよ、おむつ買いながらでも礼拝ですよ、じゃないですか、礼拝ですよ。私たちは目の前にある現実的な問題や心の平安また安定のためにその場その場の問題さえ解決してくれたらいいんですよというような生き方から脱皮しなくてはいけないと思います。根本的な魂の問題に触れられることを望まない、罪の問題の解決を求めない、ただ問題が生じて痛みが生じるとそれを何とかだましだましで生きていこうとしてしまう、いつまでたっても危機的な魂の状況に対して取り組もうとしない、それが最も大事なことだということを分かりながら取り組もうとしない。イエス様は私たちの罪のために身代わりになって十字架にかかって死んでくださいました。イエス様は裁きをその身に一身に受けてくださいました。私たちの罪のためにイエス・キリストが祭壇の炎の中で生贄になられました。私たちは牛を捧げたわけでもない、ヤギを捧げたわけでもない、鳩を裂いて牛を裂いてヤギを裂いて祭壇に捧げたわけでもない、でも私たちのために間違いなく生贄は捧げられたんです。イエス・キリストという生贄が捧げられたんです。なぜイエス様の肉があそこまで裂かれなくてはならなかったんですか。なぜイエス様があれぐらい鞭打たれなくてはならなかったんですか。なぜイエス様があんなにむごい仕打ちを受けなくてはならなかったんですか。それが私たちの罪の代償です。私たちの罪はイエス様にあれぐらいひどいことを身に負わせなくてはならないほどのことでした。イエス様が祭壇の上で炎で焼かれるように痛みを感じて十字架の上で叫ばれました。私は乾くって。イエス様の死の代償として今私たちは聖なる神様との関係を回復することができるようになりました。私たちが何かしたからですか。私たちが何か頑張ったからですか。ちょっと頑張って聖書を読んでるからですか。ちょっと祈ったからですか。ちょっと断食したからですか。とんでもない。私たちは何にもしていない。反対に何にもしてないどころかイエス様を十字架につけなければならないような罪ばっかりを犯して、私もそうですよ。私はイエス様に対してごめんなさいとしか言いようがない。イエス様ごめんなさい。だから私は神様に言うんです。こんな命だけれど、こんな人生だけれど、あなたに捧げたい、あなたのために生きたい、ちょっとでもお返ししたい、爪の赤ほどにもならないけれどちょっとでもお返ししたい、そう思って主に仕えてきました。イエス様語られました。すべてをもにおうて苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようって。私たちの罪のために十字架にかかって死ななくてはならないイエス様がなおも私たちのことを思いやって、重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさいって恨みたらたら言ってもおかしくないようなお方が、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさいよってそう言ってくださる、休ませてあげるよって。今日私たちはどこに行けばいいんですか。 どこで神様の平安を得ることができるんですか。どこに行って重荷を下ろしたらいいんですか。イエス様どこにおられるんですか。教会の交わりの中に重荷を下ろしたらいいんですか。人々との触れ合いの中で重荷を下ろしたらいいんですか。感動的な説教や証の中で重荷を下ろしたらいいんですか。もちろんそれらのことは私たちを導く大事な橋渡しになるかもしれない。でも本当の意味で私たちはそのところで重荷を下ろすことはできないんです。教会の交わりの中で失望することもあるでしょう。人々との触れ合いの中で自分が思っているようなものを得られないということもありますよ。説教や証が大したことないなと思うこともあるでしょう。そこで重荷を下ろすことはできないんです。レビ記で語り続けてきているイスラエルの民が全ての重荷を祭壇の前で下ろしたように、生贄を持ってきて罪を犯した時には財産を捧げ、感謝の時には素祭を捧げ、神様の恵みに感謝する時には収穫祭を捧げ、彼らの生活の真ん中にはいつも祭壇がありました。何かあったら祭壇に行って全部終わらせる、何かあったら祭壇に行って全部終わらせる、それが彼らの祭壇でした。今日私たちの祭壇は何ですか。イエス・キリストの十字架ですよ。私たちの生活の真ん中にイエス・キリストの十字架がありますか。神様の恵み、神様の祝福、私の願い、私の将来、こうしてほしい、ああしてほしい、それはイエス・キリストの十字架ではない。私たちの生活の中でイエス・キリストの十字架がなくてはならない。ゴルゴダの丘で木にかけられて苦しんでおられるイエス様の声を聞かなくてはいけないんです。十字架にかかりながらも、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないんですと祈られたイエス様の声を聞かなくてはならないんです。私たちは祈られているんです。なんでこんなに罪を犯し、なんでこんなに汚れて、どうしようもない私たちが今日このようにして聖なるもののように神の前に来ることができるんですか。私たちは祈られているからです。父よ彼らを許してください、彼らは私たちですよ、何をしているのかわからないんですよ。イエス様は十字架の上で祈られました。全てが完了したって。私たちの在籍感は全てイエス・キリストの十字架で完了しています。罪に苛まれて苦しんで恥を負っている、そのような人生はイエス・キリストの十字架で終わっています。完了しています。それでもまだ罪の意識に責められて、罪に悩んで苦しんで人生を重荷を負いながら歩んでいきますが、イエス・キリストの十字架を台無しにしてまでも、イエス様は十字架の上で祈られました。全てが完了した、全ては終わりました、全ては完了しました。でもイエス様の十字架が私たちの生活の中でなかったら、私たちには感謝がない、悔い改めがない、祈りがない。イエス様の取りなしの祈りによって私たちは許されています。全てが完了したというイエス様の宣言によって全ては終わっています。だから私たちはイエス様の声を聞かなくてはならない、イエス様の十字架を仰ぎ見なくてはいけない。もちろんイエス様は今十字架からよみがえって私たちと共におられます。栄光の主です。もう主の主、王の王、栄光のお方ですよ。今神の右に座して私たちのために取り出し祈ってくださっている素晴らしいお方です。でも祭壇の火を燃え続かせなくてはいけない、こちらも必要であり、こちらも必要です。よみがえられて栄光の力なる力、王の王、主の主、そのイエス様も私たちは信じています。でもほふられた子羊のように 恥ずかしめられ、鞭打たれ、十字架の上で苦しんでおられるイエス様もまた私たちの信じているイエス様です。この両面を持って私たちは祭壇の火を燃え続かせなくてはいけない。イエス様はご自身の身をもって私たちの根本的な罪の問題を解決してくださいました。私たちはただイエス様だけを誇るものでありたいと思います。本当に誇るものはただイエス様だけですよ。私たちはちょっと言われたらもうプライド傷ついたとかなんとかかんとか言いますけど、イエス様のことをちょっと言われてそれくらい傷つく人がどれくらいいますか。自分の栄光が地に落ちたら全力でそれを回復しようとするのに、イエス様の栄光が地に落ちても何もしようとしない、何も感じない、いや自分自身の行いや考えや言葉がイエスキリストの栄光を地に落としていても何も感じない。今日私たちはイエスキリストを誇りとするものでありたいと思います。祭壇の火は今も燃え続けています。イエスキリストの十字架は今も有効であるということを知っていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。すいません、今日は本当に厳しくなってしまったことを本当に許していただきたい。でもイエス様の十字架を思うときに私たちはただその前にひれ伏すしかできない、ひざまずくしかできない。今日私たちはそのような私たちでありたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。あなたの尊い御名をあがめます。今日このようにして主の前に集い、あなたを賛美し、また御言葉を共に分かち合い、主に栄光をお返しできることをありがとうございます。主よ、どうぞ私たちの生活の真ん中にイエス様あなたの十字架を見ることができるように、主よどうぞ導いてください。十字架の上で祈られたその祈りを私たちの胸にしっかりと刻んで歩んでいくことができるように、あなたが祈ってくださった取りなしの祈りによって私たちが許されているということを、全てが完了したと言われたあなたの宣言によって私たちが解放されているということを、もう一度十字架のもとにひれ伏してあなたを仰ぎ見ることができるように、主よどうか助け導いてくださいますように心からお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。